これは試練だ。過去に打ち勝つという試練と俺は受け取った。人の成長は未熟な過去に打ち勝つことだとな。え？お前もそう思うだろうな、JP ポルナレフ。
その階段に足をかけるんじゃねえ！俺は上、貴様は下だ！俺たちがここまで到達したことが完全なる勝利なんだ。これでいいんだ。すべては運命とは眠れる奴隷だ。俺たちはそれを解き放つことができた。それが勝利なんだ。
おい、ブチャラティ、会議中によそ見してるんじゃねえ。
はう、プロシュートの兄貴、いや、ディアボロさん、すいませんっす。なぜわかった？私の行動がなぜわかったんだ？まさか、あいつまさか、あいつスタンド使いか？
次に貴様は、スタンド使いかという。
やっぱり貴様、スタンド使いか！いや、冷静になれ。熱くなったら負ける。そう。そう、覚悟ならある。覚悟とは、暗闇の荒野に進むべき道を切り開くことだ。現時点で分かってることは、このゲロ以下の匂いがするプンプンする奴は、スタンド使いだ。間違いない。そう。スタンド使いは、スタンド使いと惹かれ合う。そう、そういうものなんだ。もう一つは、スタンドのタイプだ。おそらく、だが、近距離パワー型だ。なぜなら、遠距離タイプだったらもう攻撃を食らっているはずだ。そして肝心な能力だ。こいつだけがはっきりしねえ。おそらく、俺が仕事をサボって、ジョジョを見ていたのを予知したのが関係しているはずだ。この部屋には俺とこのゲロイカの匂いがする男、スメルメンのディアボロと数十名しかいねえ。そして今いる席はあえて一番後ろに座らず、中列くらいだ。11列中のな。しかも、前にいるアバッキオとミスターはあえて半裸と全裸にしている。念押しのためにトイプードルを教室に乱入させたし、一番最前列には、あの、友達ゼロ人、スーパー CEO の元空手家の入江慎也をブッキングしている。これもすべては安全に仕事をサボって、安全にジョジョを干渉するためだ。そう、変なことをしたら誰にでも会社の外を走らせる男だ。まず考えられるのは、1、未来を読む能力か。2、任意の相手の行動を支配する暗示系の能力かだ。多分どちらかなんだが。よし、試すぜ、あれをしてな。おい、ディアボロさん、悪いが俺はクールに去るぜ。入り口でダッシュ、バイナラ。
何しとるじゃおい
と見せかけての入江さん、スタンドアップ。
おいえい、おいえい、俺入江 from USA。
何、
決まった、わかったぞ。この男の能力は1だ。2なら決してこの行動でこんなに動揺しねえ。何よりも困難で、幸運なくしては近づけない道のりだった。お前に近づくという道のりがな。邪魔だ、寝てろ、入江。右目に親指入りのパンチ、パンチ。俺は運命に勝ったぞ。スティッキーフィンガーズ、あいてーよ。
お前さ、さっきからずっと喋ってるんだよ。壁役の二人はグラウンドで走ってるぞ。お前も行ってこい。
そんな、タコス。はい、終わりです。どうも、ライズアップして筋肉超人にいつかなれると信じている中年野郎だよ。よし。いやー、今週は熱い戦いを見せてくれたジョジョ推しで突っ走っていきたいと思ってます。そう、全国のジョジョ女子たちよ、おマットさん、そして、え、ジョジョって何ですかっていう諸君よ、大丈夫かい。そう、このジョジョは文部科学省に認められて教科書に載ると、私、そうめんまん翔吾はそう睨んでおりますぞ。まあそんなことはどうでもいいんで、ちょっと紹介させていただきます。そう、 1986年から集英社の週刊少年ジャンプにて連載し、全国の少年少女を熱狂させた漫画です。そしてその熱は冷めず、2005年から2017年7月まで、いやー立派に侍になった私たち大人たちの心を熱くさせてきますね。いやーちょっと叫ばしてもらいます。うりりりりりりりー。このジョジョは現在までに、そう、8部構成のあらすじになってますね。各エピソードの中で何らかの形でジョースターの血を引く者たちが強大な敵に、そして力に立ち向かっていく物語です。そう、そこには友情や裏切り、そして仲間の死など、いくつも悲しい出来事があります。ですが現実に何が待ち構えていようとも、前を向いて戦い続けるジョースター家の人々はとても勇敢で勇気づけられます。そしてこのジョースターさんたちの目の前に現れる敵も魅力的なんです。そうですね、まあ簡単に言うと超絶に強いんです。ちょっと紹介させていただきます。はい。そして記念すべきこの1部ですね、ヴァンパイアのディオ君です。そして2部、究極の生命体になったゲロイカのカーズさん。そして3部、またまたスタンド能力を得て帰ってきたディオ君。そして4部、人を殺さずにはいられない、48人もの女を殺してきた爆弾男、キラ・ヨシカゲです。そのスタンドはキラークイーンと言いまして、爆弾作っちゃうやつです。そして第5部、今放送されてきた、そして終わったアニメの黄金の風のボスです。これはギャングのボスであり、数秒間時間を飛ばせるディアボロという男です。そしてこの6部、続いてきますよ、ディオの親友の神父で人をディスクにしていろいろできちゃうプッチさん。そして7部、いやーこの7部なんですが、ジョジョ史上最大の名誉ある権力のある悪役です。そう、ファニー・バレンタインという男です。物と物が挟まれることにより別次元に移動する力を持っています。とまあ普通に考えて勝てねえよっていうやつなんですけど、ただこいつら人殺しも全く気にしないバットメンですね。いやー最低野郎ですね。正吾もいつかこうなったら人生楽しくなるんじゃないかなとはちょっと惹かれちゃいますね。そしてこのジョジョが連載が始まった年に始まった漫画もあります。セイントセイヤ、ヤワラ、ファイブスター物語など、今も語り継がれる熱い物語がいっぱい連載してました。いやー懐かしい。ちなみにこのショーが一番ラスボスとして心惹かれたのは、この第7部のラスボスのファニー・バレンタインです。まあ通称カール巻きの上島竜兵ですが、この上島竜兵、第23代アメリカ大統領です。そして支持率もすごいんです。 91%、 いやー神クラスのラスボスですね。ちなみに安倍さんよりも高いですね。いやー私この漫画を読んでいまして、このスティールボールランという章に出てくる敵なんですけど、いや初登場の時は、あんまし惹かれませんでした。ただデブでわがままなおっさんとしか思えなかったんですよね。いやー近場の側近の人たちは大変だなと思って見てたんですけど、ぶっちゃけ途中で死ぬとも思ってました。まあそれくらい嫌いでした。ですがこの物語で遺体というものが出てきまして、マジックアイテムなんですが、それを手に入れていくうちに、あら不思議、ファニーさんトランスフォームしていくんです体が。ムキムキのマッチョに。いやーギャグでしょうねこいつですがファニー・バレンタインさん、まあ頭もいいし決断力もある、そして自分の目的を達成するためなら他者を犠牲にしていく姿勢は、いやーさすが大統領すごいっす。まあでも最後は命乞いをしてまで主人公を騙し討ちするっていうこともするんですけどね。まあ結局負けます。はっはっは、かっこ悪、やっぱギャグです。ただジョジョの話に戻りますが、曽祖父、祖父、そして孫へと戦いの輪がどんどんどんどん広がっていき、 そこには泥臭く美しい人間愛が広がっていくんです。そう、ジョジョの最大のテーマは人間参加です。そう、敵だったやつでさえ仲間になってどんどん目的に近づいていく。そこがこの物語最大の面白みなんです。そう、1900年代の最大の黄金漫画の筋肉マンの魅力だと私翔吾は思ってます。さあ次のコーナー行ってみよう。への突っ張りはいらんですよ。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
偉人伝です。人の人生は人生への見方と生への向き合い方でより多くの人の道しるべになるか、ただの長い時間の浪費となるかになります。その中で傷つき焦りながらも一つの答えを出し、道しるべになった人の生き様とその後を紹介させていただきます。第5回、金栗思想。日本で初めてオリンピックに参加した男と日本にオリンピックを誘致した男、この2人がキーパーソンとなり、今作の大河ドラマ伊達天が放送しております。金栗思想さんは日本で初めてオリンピックに参加した男の方です。ちょっと紹介させていただきます。明治24年、1891年8月の20日に熊本県泉町にて誕生されております。ご兄弟ですが、男が4人女が4人の8人兄弟だったということです。お父上は代々酒蔵を営む家柄でしたが、思想さんが生まれた前に酒蔵を畳んで農業をされています。思想さんは幼い頃は結構体が弱かったとのことですが、成長していくうちに人並みに健康的な子供になっていったそうです。彼は片道6キロ往復12キロという長い長い道のりを毎日走り、その中でオリジナルの呼吸法を見つけたそうです。はぁ、あ、はぁ、あ、と連続で息をすると苦しくなります。ですが吸うときは2回、吐くときは2回とリズムを取った呼吸法を編み出したそうです。そして肝心の学業の方ですが、これまた成績は優秀だったそうです。そのため中学を卒業して東京高等師範学校、後にこれ筑波大学になるそうです、に合格し入学。春と秋で長距離大会があり、その中で思想さんは頭角を出していっていたそうです。そして1911年の10月、ストックホルムオリンピック大会出場をかけた国内大会で1位を取りながらも世界記録を達成したそうです。金栗さんはレースの前に食事や水分をしていたのが良かったと言われていますね。まあその当時としては珍しい考え方です。こうしてストックホルムへの出場を金栗さんは手に入れたそうです。ですが一つここで問題があったそうです。そう、遠征の費用と英語です。まあこれは現代でも通じる問題です。そこは家族や友人の力を借り何とかします。そして金栗さんは船とシベリア鉄道を乗り、決戦の地ストックホルムへ向かいます。7月の14日マラソン競技が開始されます。熱中症になり金栗さん残念ながら体調不良になり、いやー追い込まれてしまいます。そこにペトレという農家に助けていただき、そしてそのまま危険という形になってしまいました。いやー残念です。ですが4年後のオリンピックに向けて 片栗さん再起を誓ったそうです。そしてそのまま東京師範学校の卒業の年となり、ベルリンオリンピックを意識してからなのか教師に就かず研究家に席を置くことになります。そして盆正月、雨の日も、そして雪の日も練習に励んだそうです。ですが第一次世界大戦の影響でベルリン大会は中止となり、焦点をアントワープ大会に移します。そこで予選を勝ち抜いて2度目の参加が決まったそうです。その日は天気が悪いのと膝の痛みのため、ものの見事に16位になってしまいました。大正13年1924年3年目のオリンピックでパリ大会が開始されます。この時金栗さんは30歳を超えております。選手として活躍するには最後の年でした。そしてこの大会ですが、当日はストックホルムと同様にとても暑く、日本人の選手団でもリタイアする選手が多かったそうです。そして残念ながら片栗さんもリタイアしております。ここで選手としてのキャリアは終えています。晩年の話に移らせていただきます。片栗さんですが、この後はスポーツの発展に身を捧げております。東京を去り郷土である熊本へ戻ります。昭和15年1940年、東京五輪大会の準備に関わるため再度上京するものの、太平洋戦争の影響で中止となり、この年に日本全土が焦土となってしまいました。多くの人々が命を散らしていきました。昭和21年1946年、第1回全日本毎日マラソンがあり、その年には第1回金栗賞マラソンというのも開催されたそうです。金栗さんはより一層日本人選手の育成に当たります。昭和30年1955年、スポーツマンでは前代未聞の紫綬褒章を受けます。昭和42年、金栗さんは70を超えていましたが、ストックホルムへ行きます。ストックホルムでは記念行事に招かれ、行事で金栗さんがゴールテープを切り、アナウンスでストックホルムオリンピック五輪全過程がこれにて終了しました。続けて発表されたマラソンのタイムは54年8ヶ月6日5時間32分20秒とアナウンスされました。彼はこう言っております。いやー、この間に妻をめとり、子が6人孫が10人できましたと言い、ペトレ家の人々からはまたレモネードをもらったそうです。そして金栗さん、55年前と同じだと喜び、元気に飲み干したそうです。そして昭和58年1983年、金栗さんは92歳でこの世を去ります。今回のこれを見て、私は一期一会を大切にされた方なんだなと思いました。私事ですが、人をあまり信じすぎないようにしているこの私と金栗さんの姿勢はあまりに違いすぎて、見習いたいとも思っております。はい、偉人伝ここで終わらせていただきます。さあ、ここでカラッとした曲聞きたいですね。いきますよ、ザ・ドライ When We Leave、 おかけします。
Tell you now, no use. 息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。
なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル。
ある男がケーキとオムライスとワインを静かにディナーを食べながら過ごしていました。そこへ警察官が彼の部屋のドアを思いっきり叩いています。そう、この男、山田孝之、いやアンジェロはこの家の住人ではないのです。アンジェロはこの家の住人を殺害し逃走します。そこで徐々にちらほら出てくるスタンド使いが見分けられるミラクルアローが出てきます。そこで警長の兄に撃ち抜かれて、アンジェロ自体は死ぬことになります。そう、それはスタンドという不思議な力を手にする前のステップに過ぎません。死んだはずのアンジェロ隆之は立ち上がりました。そう、スタンドバトルの幕開けです。はい、シネマコンシェルジュです。いやー、お前さん、またヒット作ではなく大ボケした作品かと言われますが、軽くスタッフさんたちも睨まれていますね。あえて言わせていただきます。無駄無駄無駄無駄無駄無駄だよーん。はいはい、続きのあらすじからいきます。舞台は日本の森王朝です。ベッドダウンとして10年前から急速に発展を遂げてきたこの街ですが、街の中には由緒ある建物も多く、人口も58,713人ととても多く、自然にも恵まれた住みやすい街ですが、殺人や失踪事件も多いのも現実問題であります。この街に3日前に引っ越してきた広瀬光一くん、神木隆之介ちゃんですね、は登校途中にヤンキーに絡まれていたところを成り行きで東方丈介に助けられます。その時に彼の持っているスタンド能力を目にすることになります。そして登校してからも広瀬くんは東方くんが気になって仕方ありません。そう、東方丈介、山崎賢人さんがやっておりますね。まあ、お友達になりたくてたまらんのです。そこへ龍之介くんとケントの仲を邪魔しに、お邪魔虫さんとこと美しき妖怪ゆか子さんが現れます。これ小松奈々ちゃんがやっておりますね。そして愛の手書きの宿題を持って彼にスキンシップを取りに行きました。いやー、私この作品で一番好きなのがこの山岸ゆか子さんです。そう、この役柄を演じた小松奈々さんとアンジェロ役をやった山田孝之さんがとてもうまい。そう、2人とも暗い負のあるキャラクターをうまく演じております。そしてこの山田孝之さん、最後に岩石と一緒に結合される時の、いやー、東方丈介くんを舐めた命乞いをするシーンがひたすらに惨めでうまかったです。そしてかっこよかった。あらすじ戻ります。はい、ある日光一くんが毎日日課の丈介くんのストーキングを続けていると、 ある一人のスタンド使いと遭遇します。そう、男性の名前は空城城太郎といい、そうですね、この漫画では3部の主人公です。時を止めるスタンド、スタープラチナの能力者です。そして彼はそのままジョウスケと会い、彼の父親が生存していることをとスタンド使いについて話します。ですが、いやー、この時彼のコンプレックスである髪の毛の話題に触れてしまい、大喧嘩に発展してしまいます。ですがそこはね、前の主人公の威厳でジョウスケ君に鉄拳制裁をして、彼は泣きながらアンジェロのことをほざきながら、東方ジョウスケ君家へ帰ってきました。泣いてませんよ。そしてこのことが悲しいかな、ジョウスケ君アンジェロのターゲットになってしまいます。そしてジョウスケ君の家にアンジェロの水の魔人のような、まあキューピー型のスタンドですね、が襲撃してきます。お母さん自体は救うことができましたが、悲しいかな、おじいちゃんが襲われてしまいます。そしておじいちゃんは死んでしまいます。そこに連絡を受けてきた城太郎も加わり、アンジェロとの戦いには勝ちます。まあその勝った手段が胃の中にバラバラにした手袋を飲むっていう、いやーすごい手なんですけど、うん、そのいざ戦ってる時に夢中で手袋を食ってる、うん、主人公ってどうなのって思いません？城太郎も横で見てこいつ大丈夫かって感じだったでしょうね。始終ポカーンって感じだったと思うけどね。ダメだよ城太郎くんって感じですね。まあそしてその後アンジェロをミンチにし、岩と一緒にしてしまいます。そして彼に失った命は戻らない、悲しみの中で祖父の葬式に参列します。ですがここでもスタンド使い同士は惹かれ合うと魔の法則が発動します。そう、虹村慶長が罠を張っているんです。広瀬光一くんは矢で射抜かれ、屋敷の中に、そう、虹村兄弟の屋敷の中へ連れて行かれます。それを助けたい城助ですが、途中で弟の西村奥安に襲われます。そう、バトルになるんです。次元を削り取る能力を逆手に取り、奥安自体を自爆させます。途中で兄貴に殺されかかった奥安を助けたり、そしてロードローラーに潰されかかったりされながらも、これ嘘ですよ、西村慶長と対決する時が来ました。光一くんは助けられますが、慶長の持つスタンドバッドカンパニーに苦戦を強いられます。このバッドカンパニーという能力ですが、小さな軍隊を作って敵を倒すスタンドです。ですがそこは主人公、彼らの放ったミサイルを再生させて撃ち返すという荒技で、このジョジョ三大兄貴の顔面をぶっ潰します。そして西村兄弟の目的を知ることになります。そう、彼らの父親はすでに化け物になっていたんです。そして奥安慶長はその父親を殺せる力を持つスタンド使いを探していたんです。皆さん忘れていませんか、ジョジョの根本は人間の人生は素晴らしい、そう、人間参加がテーマなんです。慶長は家族のことも覚えていない、ただ生きてるなら殺した方がいいと言っています。しかし父親が夢中で漁っている紙を再生したところ、それは家族の写真でした。そう、化け物になってしまっても覚えているんです。私は人と人とのつながりは本当にボタンの掛け違いだと思います。うまくつながった関係は先の人生を生きていくことに希望になるんです。あいつも頑張っているなら私も戦うと、そういう感じで力になっていくもんなんです。あらすじに戻ります。慶長とは交渉が決裂し、途中に敵のスタンドが乱入し、慶長兄は結局弟をかばって死んでしまいます。そう、それでこそジョジョ三大兄貴です。弟を攻撃してもやっぱり可愛いんです。そして奥安もこう言ってます、 兄貴はああなって当然だ。でも俺をかばってくれたよなと。その後彼は再び会った丈太郎にこう言ってます。俺が町を守ります、どんなことがあってもと。祖父の意志を継ぐと。ただこのやり取りの後、慶長の持っていた矢以外の矢がエンディングロールに現れるんです。いやー面白かったですよ。エンディングで見せる山岸、いや小松菜奈ちゃんの笑顔が綺麗でサイコパスでね、本当に。いやーやっぱり山岸かな子その本人でした。このジョジョですが、何かの立ち向かいたい時に見たい一本です。以上、シネマコンシェルジュ終わらせていただきます。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、中澄明宏です。中澄明宏のダベリ。この番組は中澄明宏自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲストを呼んでませんが、皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ GI エクスプローダミュージックゼロチャンネルパワープレイ GI エクスプローダ
ー。ミュージックゼロチャンネル。
いやー皆さんどうでした？暑い暑い夏にジョジョ、いいですよね。ジョジョは皆さん一緒にジョジョを見ましょう。夏はジョジョとカレー、そしてビーチのギャル、最高です。皆さん暑いんで熱中症には気をつけてください。じゃあ今週は最後に元気に締めます。拳こそ本物の正義、ジョナサン・ジョースターさんから言葉を借りますよ。さあ耳かっぽじって聞いてください。震えるぞハート、燃え尽きるほどのヒート、刻むぞ血液のビート、サンイエローオーバードライブ。